エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者が、このスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております、エニーギブンサタデーです。収録しているのがですね、現在4月の28日日曜日なんですけども、4月25から4月27日まで、これ現地時間ですが、 NFL のドラフトが盛大に行われて無事に終了いたしました。まあ、推しのチームを持っている方々はですね、まあ、泣き笑いあったのかなと思うんですけども、まあ、こちらはですね、私のポッドキャストでも、まあ、見どころとか、まあ、あとその一個前にはですね、たまごさんを、まあ、ゲストにお迎えして、まあ、ちょっとお話ししてきたんですけども、まあ、今回はですね、まあ、そのドラフト終わった、まあ、直後ということで、まあ、ちょっと振り返っていこうかなと思うんですが、当然私のウェブサイト並びにポッドキャストはカレッジフットボールの内容を主に取り扱ってますので、まあ、そちらのカレッジフットボールファン目線でですね、ちょっと振り返っていこうかと思うんですけども、まあ、今回はですね、急遽ゲスト会となります。今回ですね、一緒に今回のドラフトをですね、振り返っていただける人が参戦していただきました。こちらですね、かの有名なアメフト沼さんです。よろしくお願いします。
一話でいいのかな、こんばんはでいいのか、
こんばんは、こんにちはですね、ご無沙汰しておりますということで、
はい、そうですね、ご無沙汰してます。アメフト沼です。
はい、皆さんこれを聞いてる方はね、アメフト沼さん誰なのかと、まあ、久しぶりですよね、声聞くのね、皆さんね。
そうですね、いつからやってないってな、多分半年以上収録できてないと思います。
ちょっとね、残念ながら、まあ、お忙しいということで、まあ、ちょっと今休止中なんですよね。
そうですね、ちょっとなかなか手が回らなくてツイッターとかでなんかちょっと見バレがしてるような様子もツイッターでもないんだ、もう X か、
X ですね。
でもなんかね、ちょっと見バレしつつあるところで、まあ、影を潜めてるというような形になりますかね。はい、
そうですね。いや、ほんとね、まあ、アメフトを取り扱ってるポッドキャスターって、ほんと一人しかいないんで、で、その最先鋒といえるですね、アメフト沼さんの声がちょっと聞けなかったファンの方でね、ちょっと寂しい思いしてる方もいるかと思うんですけども。
ファンがいるかどうかちょっとわかんないけどね。
いや、いるでしょ。いや、いると思いますよ。
まあ、でも、この間、増えてないっていうことだけは確認できました。追随する人たちが。
まあまあまあまあ、でも待ってる方ね、いっぱいいると思うんですけどね。そんなアメフト沼さんをですね、ちょっとお呼びしてですね、今回振り返っていこうと思いますので、まあ多分ですね、忙しいということで、まあどこまでアメフト沼さんも終えたか分かんないんですけども、まあ一緒にですね、カレッジフットボール目線で見ていこうかなと思いますので、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ぜひ教えてください。
はい。まあ教えられるかどうか分かんないですけども、じゃあとりあえず行ってみましょうか。
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com.
ということでですね、今回、まあ、ミシガン州のデトロイトでも行われたということでですね、
なんかめちゃめちゃ入ったって、なんか最高記録とかって言いましたよね。
そうなんですよね、77万人って書いてましたね。
77万人が
延べ
見に行った、
延べ来たんじゃないですか、確かデトロイトに。初日で27万人って書いてましたからね、
ドラフトを見るために。
すごいですよ本当に。ナスカーとかのイベントでもそれぐらい入るんじゃないですか、多分もっと入るのかな。うん、でもすごい人でしたけどね。まあ増えましたね本当にね、年々そのイベント化が進むっていう感じですけど、
うまいっすよねその辺。
いや本当すごいです。まあそれはね、まあ多分日本のスポーツでありえないことだと思うんですけどね。こちらでも、こっちでもね、結構まあそのイベント化するのがうまいんで、で人もいっぱい集まるし、まあ、派手になってましたけどもね、まあ、そんな中で257人ですねが選ばれたということなんで、当然ねそれ全部追うことはできないし、そこまでしたら、まあ、聞いてくれる人もいないだろうし、自分もよくわかんないんで、まあ、とりあえずはまずは一巡のね顔ぶれを、まあ、気になったところだけちょっと振り返りながら行こうかなと思うんですが、
はいはいはい、
まあ、やっぱりですね、一巡の一番手、まあ、総合のドラ1選手は、まあ、後世に語り継がれる、まあ、それは活躍しようがバストになろうが、まあ、名前は刻まれると思うんですけどもね、まあ、今年は、まあ、ベアーズがね、持ってましたよね。でそれの、まあ、ドラフト、まあ、ピック、まあ、予想通りでしたけども、USC のコーラバックのケイレブ・ウィリアムスでしたけどもね、USC としては6人目の総合ドラ1選手ということでですね、これは今までで最多ですね。USC とノートルダム、オクラホマ、ジョージアかな、5人で並んでたんですけどもね、これケイレブ・ウィリアムスが6人目で総合ドラ1になりました。で QB としてはブライス・ヤングに続いて2年連続ということでですね、まあこれはアメフト沼さんの、まあ、推しのねアラバマ出身でしたけども、はい、でそれに続いて2年目でしたね。
だから結局ここあれですよね、あのシカゴが去年は持ってたんですよね、ドラフト1指名権で、それをパンサーズがもらってブライス・ヤングに行ったんじゃなかったでしたっけ。
そうでしたっけ、ちょっとそこら辺のはちょっと分かんないんですけど、
そうだからそこをなんかスイッチしたんだな、
う
ん、
あ、そういうことになりますね、うん、
1年かけてスイッチして、で先に欲しかったパンサーズがブライス・ヤングに行って、
うん、
で1年待ったシカゴが多分ケイレブ・ウィリアムスに行ったっていうことになるんじゃないかなと思います。
そうですね、まあ予想通りって予想通りですけど、まあ、QB が、まあ、強いですね、うん、過去10年間で、このケイレブ・ウィリアムスは8人目ということなんで、
はい、
まあ、QB のニーズがやっぱり高いんだなっていう感じですね、
うんうん、
で QB としてはドラフト史上でトータルでもこれケイレブ・ウィリアムスで35人目ということなんで、
うん、
まあ昔はね、あのランニングバックとかが1位とか結構ありましたけどもね、もうほんと最近は QB が多いですね、
うんうん、
で、あのケイレブ・ウィリアムスはもうハイズマントロフィーの受賞者なんですけども、ハイズマントロフィー受賞者としてドラ1になるのが25人目ということで、まあ、こうちょっとリストがいっぱいありまして、
はい、
まあ、過去20年でいくと、まあ、カーソン・パルマー、サム・ブラッドフォード、キャム・ニュートン、ジェイミス・ウィンストン、
うん、
ベーカー・メイフィールド、カイラ・マレ、ジョー・バロー、ブライス・ヤング、そしてケイレブ・ウィリアムスということでね、うん、まあ、なんか昔はなんかハイズマントロフィーを取っても活躍できないみたいなのが ありましたけどね、はい、まあ、例えばブラッドフォードとかね、まあ、どうなんだっていう感じはしますけども、まあ、ブライス・ヤングとあとケイレブ・ウィリアムスまだまだ若いんで、これどうなるか分かんないですけど、
ね、はい、まあ、でもこれ見てるとあれですよね、あの元もいますけどオクラホマ、リンカーン・ライリーが育てた QB ということで行くと、
そうですね、
あれベイカーもそうでしたっけ、
3人じゃないですかこれは、
でカイラ、あとケイレブ・はい、ウィリアムス、うん、
そうですね、
まあ、どんだけ活躍するかってとこですよね、これね。
楽しみですね、
うん。個人的にはね、僕ね、あんまりね、なんかあんま好きになれないですよね、ケイレブ・ウィリアムスって。
そういう人はいりそうですね。
そう。日本人好みじゃない感じのビッグマウスな感じが今のところするじゃないですか。でもそれが、本当にあれ言ってるのが、そのメディアで語られてる通りのキャラクターなのか、実際は違うのか、 っていうところが、まあ、蓋を開けてみないと分かんないですけど、まあ、どうなってくるのかちょっと楽しみですよね、シカゴはね。
そうですね、まあ、彼の、あの能力みたいなのはもうお墨付きだと思うんで、
うん、
だからまあそれが NFL で本当通用するのかっていうのはね、と気になりますよね。
そう、
で次ですね、第2番目ですね、これはワシントンコマンダーズがピックしたのがジェイデン・ダニエルズ、こちらまた QB ですね、
うんうん、
こちら、まあ、ジェイデン・ダニエルズかドレック・メイカーなんてね話が結構あって、どっちなのかなと思いましたけどもね、これジェイデン・ダニエルズでしたね。
なんかジェイデン・ダニエルズはあれは多分ニック・セイバンが言ってたのかな、 ESPN の解説でジェイデン・ダニエルズ止めるのがね一番難しかった。
そのジェイデン・ダニエルズもハイズマントロフィー受賞者なんですよね。でその前が
ケイレブ
だったんですけどね、うん、でこれハイズマントロフィー受賞者がワンツーを語ったっていうことで、うん、これ実は史上2度目ということで、前回が2015年のドラフトでジェームス・ウィンストンとマーカス・マリオタがワンツーを決めたと、うん、ジェームス・ウィンストンは2013年の受賞者で、マリオタが2014年ということです。それ以来の、まあ、史上2度目のワンツーフィニッシュということですね。こちらもなんかすごい、なんかいろんなもの背負ってやってくるみたいな感じですけど、
うんうんうん、まあアルバムもね止めるの結構大変やったみたいですからね。
そうですね、
まあ足もあるし、
LSU 出身 QB としてトップ3で締めを受けるっていうのはこれでまあ4人目ということで、まあ、以前にはジョー・バロー、ジャマーカス・ラッセル、うん、まあ、これはね、史上最強のバストって言われてますけど、はい、であとはバート・ジョーンズって、まあ、ちょっと古いんですけどね、うん、これ73年の、この3人に続いてジェイデン・ダニエルズが4人目のトップ 3QB、ね、LSU 出身ということになっております。
ジャマーカス・ラッセルよりは良さそうな気しますけどね。
いやー、良くないと困ると思うんですけどね。まあ、やってみないと分かんないっていうのはあるけど、
フィルムスタディはちゃんとしてるでしょ、きっと。
とあとはね、あのキャンプまでに20パウンドぐらいなんか増えてきたみたいな、そんな感じでしたよ、
うん、まあ、逆に彼の場合はね増えた方がいいやろからね。
次はですね、まあ、第3番目はそのさっき言ったドレイク・メイですね。ドレイク・メイはノースカロライナの QB でペイトリッツに来ましたけども、うんうん、これで QB がなんと3人連続ということになりまして、
うん、
でもさ、もうちょっとさっきもね話しましたけど QB の需要が高いですよね。で、まあ、これコモンドラフトイーラっていうのをちょくちょく私言ってるんですけども、はいはい、これは1967年以降のドラフトですね。これで、見ると QB が3人連続で 1,2,3 を飾るのが3度目ということで、
うん、
最も最近だと2021年のドラフトですね。トレバー・ローレンス、クレムソン、ザック・ウィルソン、 BYU、
はい、
トレイ・ランスがノースダコタ生かな、
うん、ノースダコタ、
ですね。うん、まあ、このうちね、ザック・ウィルソンとトレランスは、ちょっとどうなんだっていう感じになってますけど。
そうね。まあだから、3分の1っていうことでしょ、これ。
そういうことになりますね。
3分の1で1枚目に当たりがあったっていうことでしょ、2021年に関して言うと。
そうですね。
ってことは、ケイレブ・ウィリアムス以外は外れの可能性があるっていうことなんですかね、これね。
もしくはね、ケイレブが外れかもしれないし。
確かにね。
どうですかね。
うん、なるほど。
99年なんかは、ティム・カウチ、ドノバン・マクナム、アキリ・スミスって、対戦したのはドノバン・マクナムだけですからね。ね、ティム・カウチもアキリ・スミスもバストって言われちゃってるんで。うん、だから、まあ、これもちょっと見てみたいですよね。そして4番手がマービン・ハリソン・ジュニアですね、はいはい。オハイオステートのワイドレシーバー、カーディナルズに行きましたけども、オハイオステートの出身ワイドレシーバーとしては3年連続で1巡目にピックされたという、まあ、とんでもない、うん、ワイドレシーバーっていう感じですよね。うん、まあ、以前には2022年に2人ですね。これはギャレット・ウィルソンとクリス・オラーベ。
はい、
2023年、去年はジャクソン・スミス・エンジグバが、うん、まあ、行ったと。
行ったもんね、シアトルね。
ということで、これに続いて、3年連続4人目ですね、これね。1巡目ピックのワイドレシーバー。すごいですよね。
アラバマもね、一時ね、そういう時ありましたけどね。オハイオ州立大学、やっぱすごいっすね、これね。フェンスウェポンが。
そうですね。これに、だから2022年には、こう4人全員いたってことですからね、これね。ね、
それで取れなかったんだ、ナショナルジャンプ。
まあそういうことになりますけどね。そうで、あとまあマービン・ハリソンって言ったらですね、お父さんマービン・ハリソン、まあ、シニアっていうことになると思うんですが、うんうん、まあ有名ですけどね、コルツでプレーしたっていう、まあ、シラキュース出身のワイドレシーバーだったんですけども、はい、まあ、お父さんも1996年のドラフトで、まあ、第一巡目で選ばれてるんで、まあ、親子でファーストラウンダー、
うん、一巡だったんですね。
うん、そうですね、初のケースと、
はいはい、すげえな、
まあ、血を継いでるのかなっていう感じですね、うん、
マセラッティ・マーブっていうあだ名は結局流行らなかったですね。
好きなんですけどね、私は。あれね。
無理やり投げ。
マセラディエル・マーブってやつですね。ね、
ダメだわ。はい、
名前何でしたっけ、あの人。ガス・ガス・ジョンソン。
はい。フォックスのね、
フォックス
ニュースアンカーのね、
そうそう
人ね。はい、
そう。で続きましては第5番目はジョー・アルトですね。ノートルダムのタックルですね、うん、LA チャージャーズに行きまして、まあ、LA チャージャーズとしては過去4年間で3人目の OL 選手ということで、うん、OL を結構一巡で取りまくってるみたいですけどもね、うん、2021年はノースウェスタンのラシャーン・スレイター、
はい、
で、2022年がボストンカレッジのザイオン・ジョンソンとして、うん、今回の、まあ、アルトということで、でこれご覧になったか分かんないんですけどね、うん、ジム・ハーボーが、うん、まあ、一巡で OL を取って、はいはいはい、他の子のスキルの武器取らないのかみたいに言ったらね、うん、なんか自分たちは OL が武器だっていうふうなことを言ってて、うん、それがちょっと印象的だったんですけどね。
でもあれはオフェンスラインとしては嬉しいですよね。
いや絶対嬉しいですよね、
うん、こうやってもうドラフトとかでやっぱり注目されるのって QB だったりとか、まあ、ボールに触る人たちレシーバーだったりとかっていうのが騒がれて、まあ、正直そのオフェンスラインって上位で指名されてもその時10分ぐらい次のピックの間までなんかちょっと手持ち無沙汰というかあんまり盛り上がらないじゃないですか、うんうん、でもそうやってオフェンスラインがまあまあ、縁の下の力持ちというふうに言わずに武器だっていうふうに言ってくれるとちょっと息に感じるオフェンスラインの選手とかいそうですけどね、ジャージャーズ。
いや、嬉しいですよね、きっとね。うん。まあね、そう、ここ、まあ、ジム・ハーボーをミシガンでやっていて、うん、で、こっちチャージャーズに来たということなんでね、うん、非常にいい、そこも見てみたいです
ね。ゴリゴリでね。
はい。で、次が6番目ですね、はマリック・ネイバーズ、LSU のワイドレシーバーで、はい、ジャイアンツに行きましたね、うん。で、LSU 出身のワイドレシーバーとしては、2000年以降で7人目の一巡ワイドレシーバーということで、うん、まあ結構 LSU もね、さっきオハイオステートがワイドレシーバー言うって言いましたけど、うん、ね、LSU もこう結構、NFLSU なんてね、いうことを言われたりとかして、で、ワイドレシーバーも結構出てますけど、まあ、ここ最近で言ったら、ね、2021年のジャマ・チェイスとか、あとは2020年のジャスティン・ジェファーソン、ね、とかね、いますけども、うん。でもね、このジャイアンツに入った LSU 出身、さらに1巡目ということで言うと、うん、まあ、オデル・ベッカム・ジュニアが、
そうだわ。
ちょっとまだ記憶に新しいです。2014年って書いてますね、うん。10年前なんですね。
そうなんだ、ちょうど。
の前な感じはしないんですけどね。そう。だ彼がまたこの、OBJ になるのかみたいなね、うん、そんなことも、まあ、ジャイアンツファンとしては非常にワクワクしてると思うんですけど、うん、はい、
だからヘッドコーチ、ジャイアンツのヘッドコーチ
ブライアン・デイボー、ね、
そうそう、ブライアン・デイボー、ブライアン・デイボーが現状だとジャイアンツは今一番 NFA で遅いチームだと、
うん、
スピードのある選手がいないみたいなことを言ってたらしいんで、まあ、そこでこういうマリック・ネイバーみたいな武器が加わると、まあ QB がダニエル・ジョーンズで生かせんのかっていう問題を疑問視する人もなんかいましたけども、まあね、武器としてはね、いいんじゃないですかね。はい、
そうですね、うん、喉から手が欲しかった人材じゃないですか、ね、レシーバー、うん、はい、そして7番目がアラバマ出身の J.C. レイさんですね、テネシータイタンズに行きましたけども、はい、アラバマ出身 でなおかつニック・セイバーのチーム出身の OL としてはですね、うん、1巡目で指名されるのはこの J.C. レイサムで、まあ、9人目ということで、うんうん、 まあ、まさに OL 大国なのかなっていう感じしますけどもね、まあ、そのニック・セイバンさん、まあ、引退しましたけども、まあ、その最後のチームですよね、そこから出たということになりますね。
ちょっとね、でも一巡で指名されてるニック・セイバンが育てたオフェンスラインで一巡目指名の選手ってあんまり活躍できてないんですよね。ちょっとバストが
レーザーウッドとか
そう、バストがまあまあちょっと続いてたりとかするので、ちょっとそれをね、なんとか食い止めてほしいですよね、 JC レイさん。
うん、そうですね、うん、
タイタンズでいけるか、
はい、ってほしいですね。で次はですね、ナンバー8、こちらがちょっと物議を醸しましたけども、マイケル・ペニックス・ジュニアですね、うん、ワシントン大学出身で、アトランタ・ファルコンズに、まあ、行ったということなんですけども、うんうん、まあこれはね、ファルコンズはミネソタからカーク・カズンズを大金はたいて獲得したばっかりだったんで、はい、で4年契約とかだったと思うんですけどもね、はい、でここで、1巡目にマイケル・ペニックス・ジュニアを掴んだっていうのはね、うん、結構論議が沸き起こってましたよね。
いやー、これありなのって感じですよね。これでいいんやったら俺でも GM できるんちゃうみたいなね
そう、なんか GM がなんかオーナーのアーサー・スミスさんにこうすごい説明してるみたいな、なんかこう本当に説明してたことが分かんないですけどね、なんで取ったのか、
めちゃめちゃ詰められてるみたいなやつですよね、
うん、ねえ、そう、まあ、マイケル・ペニックス・ジュニアはもちろんね、才能ある選手だと思うんですけども、うん、まあ、まずは、まあ、怪我が多いってことは年ですよね。でも確か23歳とかだと思うんですけどもね、4年契約のカーク・カズンが終わった後はもう、うん、マイケル・ペニックス・ジュニアは27、8ですからね、もうね、まあ、どうなんだっていう感じはしますが、
まあ、QB 自体は年齢は関係ないとは思うんですよね、正直言うと、
うん、
言ってもやっぱり名 QB とか殿堂入りとかって言ったら、まあ、だいぶ40ぐらいまでできるじゃないですか、
うん、
まあ、だからどっからスタートしてっていうのはありますけど、ただ、まあ、8番目で取るだけの価値があったのか、それもだからカーク・カズンズを取れてなかったとしても8番目で行くのかどうかっていうところをも割と慎重に考えるチームが多かったと思うんですよ、マイケル・ペニックス・ジュニアに関しては、うん、それをカーク・カズンズにまあベットして、うん、でそれでわざわざ8番目で行くというのは、まあ、ちょっと下せないっていうのは正直なところですよね、うん、
いや、そういうの多かったと思いますね、まさか行くかっていうのはあったと思うんですけど、まあ、でもこれはね、まあ、どういうふうに使われるかとか、うん、そういうダイナミックスみたいなのもね、うん、カズンズと、まあ、ペニックスジュニアどうなのか、なんかでもカズンズは驚いたけど、うん、まあ、結局その後あの祝福の電話をしたみたいな、そんな話もあるみたいなんで、うん、まあ、大人ですからね、カズンズもね、あのタネヒルみたいにならなきゃいいですけどね
確かに、まあ、でもね、ビル・ベリチックが、まあ、今回ドラフトの初日ってあの YouTube だったかな、でパッド・マカフィーショーに出てて、
うん、
でそこでまあいろんなものすごく深い解説とかをしてて、それめちゃめちゃ面白かったんですけど、
うん、
まあ、その中でこの瞬間にそんなにネガティブなことを、まあ、あえてでしょうけど言わなくて、でだからこれだけその32チームあったら32通りのドラフト戦略があると、で何が正解かは分からないし、で EQB がチームに2人いることは決して悪いことではないよというふうには言ってましたね、
うんうんうん、そうですね、うん、
まあアトランタ・ファルコンズのファンの方からしたらなんでっていう疑問がずっとつきまま、まあシーズンキャンプを見ることになるのかなとは思いますけど、
うん、はい、そうですね、まあ、交互期待ですね、うん、はい、でですね、まあ、9位が、まあ、ローム・オドゥンデ、で10番ですね、うん、これ JJ マッカーシーですね、うん、まあ、ミシガンのクォーターバックでミネソタバイキングです、ね、はいはいはい、行きましたね、あ、さっき言ってたこのカーク・カズンズを、まあ、放出して QB が必要だったという、うん、そこに今マッカーシーですね、うん、マッカーシーはドラフトのプロセスが進むにつれてこう株が上がっていったっていう印象がまあありまして、うん、でこれでまあミシガンの QB ということなんですけどもね、うん、 ミシガン出身の QB で、1巡目に指名を受けたっていうのは、まあ、彼で2人目ということなんですけども、うん、最初の1人っていうのは、まあ、彼の恩師でもある、さっきも出ましたが、今チャージャーズで監督やってるジム・ハーボーさんですね。彼は1987年のドラフトで26番目にベアーズに入ったっていう、彼で2人目ですね、うん、ミシガン出身っていうのね、なりました。
なるほど。
で11番目はオルファサルですね、ペンステートのタックルジェッツに行きまして、で次は12番目、ボーニックスですね。ボーニックスはオレゴンのクォーターバックでブロンコスに行きましたけど、
まさかね。
はい。でこれ、まあ、12番目なんですけども、この12番目っていう時点ですでに QB が6人選ばれているということで、まあ、ケイレブ・ウィリアムス、ジェーデン・ダニエルズ、ブレイク・メイ、マイケル・ペニックス・ジュニア、JJ マッカーシー、そしてボーニックスと、いうことで、まあ、コモンドラフトイーラーでは最多ということになってますね。
なんかこうやって見てるとなんとなくなんですけれども、まあ、リッチゲッツリッチやみたいなことをよく言うじゃないですか、
うん、
で要は安定して強いチームが指名順位が後ろになりますよね。当然順位がその前のシーズン上だったから、うんうんうん、で前で指名できるところっていうのは低迷して苦しんでるところが多いわけですよね。
うん、
でそういうところが毎回、まあ、QB が必要だって感じて QB 取りに行くというけれども、なかなかそれでもこの1巡目で、指名されてる QB で残ってるのって結果的には少ないわけでしょ。
そうなんですよね。
だから21年のドラフトも5人 QB1 巡で指名されてますけど、もうチームに残ってんのがトレバー・ローレンスだけだったりとかするわけですよね。
そうですね。
ということは、まあもう成功確率 20% ぐらいというふうになると、またここで6人12番目までにいってるけど、じゃあこの6人が2年後とかにちゃんと定着してるのかって言ったら、半分定着してたらいいぐらいの確率のような気もするんですよね。
いや本当そうだと思いますよ。
で前の方のその低迷してるチームが QB を取れば取るほど他のポジションのいい選手が後ろの方に流れてくるということは、後ろで待ち構えてる人たちはそのまま一流の選手が取れたりとかいうことで確実に補強が毎年できてるみたいな現象が起きてるような気がしますけどね。
本当分かんないですね、うん、ドラフトってどうなるかっていうのは、まあ、それは多分面白いんでしょうけどもね。
まあね、
はい、まあ、そんな感じで、まあ、このね6人いる QB がどうなってるのかっていうのは、うん、まあ、これね多分 2,3 年ないし5年後とかないと分かんないと思うんですけども、うん、ちょっと振り返ってみたら面白いでしょうね、うん、きっとね。はい、でどんどんいきましてですね、13位はブロックワウワーズですね、うん、まあまあ、タイトエンド、ここ近年では、まあ、最強と言われているタイトエンド、はいはい、ジョージア大学ですね、はい、ラスベガスレイダーズに行きまして、でこれジョージア大学出身のタイトエンドは6年連続でドラフトされているということで、これもねちょっと驚きですけどもね、
うん、
まあ、まさにタイトエンド U っていう感じはしますが、
うん、
まあ、ブロックワウワーズ行きました、13位ですね。
まあでもこれね面白かったですよね。あのレイダース実はもしかしたら QB 行くかもみたいな話もあったじゃないですか、
うんうんうん、
でも結局、まあ、12番、まあ、別にトレードアップもせずに、まあ、ずっとステイしてて、で6人 QB 行っちゃったというところで、まあ、その段階で一番いい選手ということで、去年確かドラフト2巡目で、マイケル・メイヤーズでしたっけ、タイトエンド行ってますよね、レイダースって。だから2年連続取り目の指名で多分タイトエンドに行ってるという感じなので、それはそれでなんかね面白いチーム作りできそうな気しますけどね。
確かに、どうやって使うんだろうっていう感じですねこの2人ね。
だってブロックバウアーズなんてスロットっていうその真ん中のレシーバーでいても、スロットの DB に対してのマッチアップだとサイズで勝てますし、ワイドに開いててもサイズで勝てるし、はい、でタイトエンドとしてもきちっと役割ができて、で真ん中で、まあ、ランプレーもねタイトエンドでかいの2人いればそれなりにいきそうな気がするんで、レイダースもしかしたら、まあ、QB はとエイダン・オコネルか、
オコネルですね、
だけれども 彼にとっての補強にもなんかつながったんじゃないかと思わせるような使命でしたね、これはね。
そうですね、まあ、こちらもね面白いですね。どういうふうに起用されるのかっていうのは面白そうです、ね、はい。で次は14位ですね、はタリース・フワーガ、これはオレゴンステートの O ラインですね、ニューオーリンズ・セインツに行きまして、でこれでトップ14人がすべてオフェンシブ選手ということで、これはドラフト史上初ということでですね、それまでの記録が2021年の7人連続ということだったんで、そのさらに2倍という14人が1番目から14番目オフェンシブ選手だったというですね、まあ、オフェンスの花なドラフトだったなっていう気がしますけども、でその15番目がようやくですね、このドラフト初のディフェンス選手、ライアトゥラトゥ、ね、UCLA のエッジ選手ですね、インディアナポリスコルツに行きました。でここからですね、16位がバイロン・マーフィー、はい、セカンド、テキサスの D ラインの選手ですね、シアトル・シオークス、そしてダラス・ターナー、アラバマのエッジで、これでちょっとディフェンスがポンポンと続きましたけども、で18位がマリウス・ミムスですね、O ラインですね、ジョージア大学出身でシンシナティ・ベンガルズですね、そして19位がジャレット・バース、はい、これフロリダステートの出身、LA ラムスに行きましたけど、私はですね、ポッドキャストで、ちょっと気になってるというか、応援したいっていうふうに言ってた選手なんで、1巡目の19番目で、取られたということで、今後もですね、この、まあ、アルバニーっていうちっちゃい大学から、はい、こう駆け上っていったっていう、もうリクルート時は推しがついてなかったっていうね、
ね
えそういう選手なんですけどね、それがオールアメリカになり、そしてドラフトの1巡目に選ばれるというですね、熱いこのストーリー、このままどこまでいけるのかっていうのをちょっと個人的にはね気になってるんですね。
去年の段階でもね1巡指名されるかもっていうふうに注目されてましたからね、うん、それで残って、はい、で、まあ、最後フロリダステートは失速しましたけれども、
ちょっとね最後ですね、もったいなかったというか残念でしたね。
彼が残ったおかげであそこまで行けたって感じでしたからね。
はい、そうですね、まあ、これをプロでどこまでやれるかっていうのをもう、まあ、個人的には、
うん、だからラムズはアーロン・ドナルドがまあ引退してしまって、
うんうんうん、
でいくと、まあ、ディフェンスタックル、まあ、ディフェンスラインの真ん中の選手を補強したいなというところで、まあ、彼は外側ですけど基本的には、
うん、
まあでもそういうそこの部分でちゃんと補強して、っていうなんか意思を感じる使命でしたね、これはね。
そうですね、まあね、ドナルドの穴を埋めるのはそうたやすくはないんでしょうけどね、
うん、まあ埋めれないですからねまあ他のやり方でってことなんじゃないかなと思いますけど、
そうですね、
はい、
はい。そしてですね、20番目がトロイ・フワタヌ、ね、うん、ワシントン・ハスキーズ、スティーラーズに行きました、
うん、
そして21位はチョップ・ロビンソン、うん、ペンステートですねのエッジはドルフィンズですね、
はい、
そして22位がクイン・ヨン・ミッチャーですね、はい、トレド、これは今年のここまでで初めてですね、パワー5じゃないグループオフ5の出身選手、
うん、
トレドっていう大学、これオハイオにあるんですけどね、
はい、
トレド大学出身のファーストラウンドは1993年のダン・ウィリアムスさんっていう方に続いて、2人目と、
はいはい、
そうでですね、フィリーに、まあ、結構あのこのピックは評価高いっていうふうに言われてますけども、まあ、このちっちゃい大学からでもね上に行けるっていうのがいいですよね。
でもこのクイーン・ミッチェルなんてやっぱりドラフトのシーズンになってどんどん株上げてきた感じじゃないですか。去年のシーズンの序盤とかは、まあ、結局結果的には2巡になりましたけど、アラバマのクールエイド・マッキンストリーとかが、
うんうん
うん、まあ、一番じゃないかみたいなこと言われてたけれども、ね、まあ、やっぱりこうやって結果残してで、シニアボールだとかあれコンバインとかで、まあ、注目されてで駆け上がっていってで急にもう一巡の22番目でしょ。でしかも言うても今日2年前スーパーボールまで行ってたイーグルス、
うん、
でイーグルスもまたね待ってるだけで補強ができちゃう。なぜなら一時あの上位の方で QB 取ってるチームがいるからみたいなことになってるなっていうのを感じさせるような使命でしたね、これはね。でニック・セイバンが実は彼を トランスファーポータルで狙ってたと
言ってましたね、
いう話なんですけども、でも結果的にポータルに入らなかったから取れなかったんだよみたいなことを言ったから、やっぱりいろんなところに網張ってるんやなっていうふうなことも思わされるような指名でしたね。
そうですね。で、はい、23番目がブライアン・トーマス・ジュニア、LSU 出身のワイドレシーバーでジャクソンビル・ジャガーズですね。これは、さっき出てきたマリック・ネイバーズについて LSU2 人目のワイドレシーバーですね、はい。そして24番目がアラバマのテリオン・アーノルドですね。
はい、
デトロイト、まあ、デトロイトで行われてたんですけどね、彼が出てきた時のこの盛り上がり度はすごかったですね。
僕ね、一番好きです、テリオン・アーノルド。去年のアラバマの中で、結局さっきもちらっと言いましたけれども、クーレド・マッキンストリーの方が本命のコーナーバックって言われてて、でテリオン・アーノルドは、まあ、2年前ぐらいまでセーフティーやってたんですよね、でコーナーバックにポジション変えて、で、まあ、そこから力つけてきたんですけれども、なんか、まあ、アラバマの試合やっぱり一番見てるの多いんですけども、やっぱオープンフィールドの特にランプレーの止め方とかがすごくうまくて、必ずしもパスだけじゃなかったんですよね、彼のその守備での貢献っていうのが、でデトロイトは去年もブライアン・ブランチかが指名されてたりとか、この 2,3 年でデトロイト軒並み上位でアラバマの選手指名してくれてるんで、まあ、ちょっと X でもポロッとつぶやきましたけども、デトロイトを応援しない理由がもう本当なくなったなっていう感じでちょっと大注目ですね、個人的には、
ね、いいチームになりましたね、ダン・キャンベルさんの下で。
でテリオ・アーノルドはね、またあのニック・セイバンになんか怒鳴られたことがあったらしいんですよね、で怒鳴られてるのが自分だと気づかなくてケロッとしてたらしいんですけども、それに対してあの司会者の人に尋ねられたのは、そのどういう風なテンションで言ってるかではなくて、何を言ってるかに耳を澄ませば、別にその怒鳴ってようが、あの相手が怒ってようが切れてようが別に関係ないよと、ちゃんとそのアドバイスを聞いて実行するだけだみたいな返しをしてて、本当いいやつやなっていう風に思ってるのでまあライオンズのファンの人は期待してもらっていいのかなという気がしますね。
そうですね、はい。でですね、25番目、ジョーダン・モーガンね、こちらはアリゾナのタックルかな、ですね、グリーンベイに行きました、そして26番目はデューク大学出身のグラム・バートン、センターですね、タンパベイ・バッカニアーズ、
はい、
そして27番目がミズーリのエッジ、ダリウス・ロビンソンですね、彼はアリゾナ・カーディナルズに指名されまして、そして28番目がゼビア・ワーシーですね、バッファローとトレードして、ここにちょっと上がってきたということで、そこで、取ったのがこの俊足のテキサスのレシーバーですね、もうスカウティングコンバインで40ヤードで 4.21 ですか、を出したという、まあ、新記録で、まあ、パトリック・マホームズの新たな俊足の武器になるんじゃないかという、これもなかなか面白いピックだったなと思うんですけどね。
ここはすごくその物議を醸すというか、まあ、一番の天敵じゃないですか、バッファローからすると。まあチーフスに勝たない限りはスーパーボウルに絶対出れないわけですよね。で、まあ、そのチーフスとのドラフトのトレードに応じて、で、まあ言ったら最大のライバルというか、自分よりも強いチームにさらに敵に死を送るみたいな、トレードでいいのかみたいなことを言ってて、まあ、確かにそれ大丈夫なのかなって一瞬思ったりとかもしたんですけど、でも結局それに応じなくてもどっかのタイミングでいい選手は取られるわけですよね。
そうですね。
って考えたら本当に自分たちが評価して取りたいと思う選手を取られるわけではなければ、丸かぶりしなければ狙ってる選手が、だったら後ろに下がって指名順位を増やしたりとかして他の補強をしっかりした方がっていう考えだったのかなってちょっと思いましたね、これはね。
まあ、なかなかね、他のところまでコントロールできないですからね、自分がいいと思った選手と取れたりとか、そういう戦略に、まあ、沿えばいいのかなっていうことなんですかね。
だからこれ結局トレードダウンして、で 2巡目の1番目の指名でキオン・コールマンっていうワイドレシーバー、うん、ビルズは取ってますよね、
うん、
だからワイドレシーバーを取りたいというところではチーフスと一緒だったけれども、取りたい選手っていうのが違うっていうのは明確に分かってたってことなんでしょうね、これね。
なるほどね、うん、そういうことになりますよね、
うんうん、
だこれもね、吉と出るか京都出るかですね。
そう
ね、
答え合わせは半年後ですからね。
そうですかね、でどんどんいきますと、次は29番目ですね。これはタイラー・ガイトン、ね、オクラホマのオフェンシブラインマンで、ダラス・カウボーイズですね、
はい、
そして30番目がネイト・ウィギンズ、
うん、
クレムソンの DB はボルチモア・レイヴェンズに行きました、うん、そして31番目、これはねちょっとびっくりしたなっていうか、と思ったんですけどね、リッキー・ピアソ、これフロリダ・ゲーターズのワイドレシーバー、これはサンフランシスコ 49ers ですね、
うん、
名前がね、まあもちろん知ってる方は知ってると思うんですけどもね、これ一巡かとちょっと思いましたけどね、
うん、
入ってきましたね、なんかクリップとか見るとね、すごいアクロバティックなキャッチとかしてて、
そうえぐいキャッチしてましたよね、あれね、
してましたね、ワンハンドのやつね、それ彼が31番目、
うん、
そして一巡目最後ですね、まあ、これもまたバッファローが、まあ、トレードしたっていうことなんですね、これね、うん、カロライナパンサーズが上がってきまして、取ったのがサウスカロライナのワイドレシーバーのゼビア・レゲットですね、うん、ということで、まあ、これあのバッファローがさっきのカンザシティと続き、まあ、上げちゃったんで、うん、一巡ピックなくなったっていうことで、うん、なんかあのビールズのファンで、わざわざデトロイトに来た人はなんか無駄足だったみたいな、
ね、確かにね、
そんなこともありますけども、まあ、そんなことで32人ですね、1から32までちょっとこう早足でしたけども見てきましたけどもね、
Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
でですね、まあ、カレッジの目線ということなんでですね、ここからはその1巡目の選手のバックグラウンドみたいなのを特にちょっとまた見てみたいかなと思うんですが、
はい、
まあ、大学別で言うと、まあ、最多となったのが3人でアラバマ、LSU、ワシントン、
うん、
次が2人でジョージア、ペンステートということで、複数出たのがこの5チームだったんですね、
うん、
まあ、相変わらずっていう感じですが、ワシントンがね3人っていうのがやっぱり昨年のチーム、これはナショナルチャンピオンシップ行きましたから、
はい、
そういったチームには、まあ、それなりのやっぱ戦力が揃ってるんだなっていう、まあ、これが後にもまた出てくるんですけども、うん、そんな感じが、まあ、しまして、で、アラバマこれ3人なんですが、これは、まあ、さっきも出た引退したニック・セーバン監督指揮下のアラバマ大学が輩出したファーストラウンダ ー、これが全部でこれ52人になったということで、
うん、
まあ、これは史上最多っていうふうになってますね、うん、まあ、このセーバン監督の息のかかった選手たちの強さもそうですけどもね、まあ、それと同時に、まあ、来年以降どうなのかなっていう気がもう早くもしてますけども、で、過去5年間で28校の FBS チーム、FBS っていうのはフットボール、ボールサブディビジョンですね。うん、NCAA 一部の中でも上位10カンファレンスの集まりですけども、このうち28校が複数のファーストラウンドを輩出したということで、でそのうちですね、なんと18人がアラバマ大学。
うん、
ね、多いですね。これ2位がジョージアで13人なんで、
うん、
今ダントツですね、過去5年間で見てますけども、
はい、
強いですね、アラバマね。
ああ、そうですね。続くのかどうか
そうですね、
はい、
でさらに過去10年間で見ると、まあ、平均のファーストラウンダー輩出人数っていうのはアラバマが平均で 3.1 人、
うん、
オハイオステートが 2.2 人、 ジョージア大学 1.9 人、クレムソン 1.5 人、そして LSU 1.4 人ということで、まあ、アラバマがちょっとやっぱ抜きん出てるんですよね、これね。それだけこの一巡の、まあ、タレントを抱えているっていうこと、まあ、それはディベロップメントもそうだと思うんですけどね、やっぱこのリクルートでもともと持ってるものが高い人っていうのは上に行くってことがあると思うんで、そういうそこの厚さが特にニック・セイバンなんかは、6度ね取ってますよね、ナショナルタイトルね、そこに出てるのかなっていう感じがしますね、
はい、
そして、ですね、まあ、たびたび出てくるこのコモンドラフト以来ですね、1967年以来のドラフトで最もファーストラウンドを生み出したチームっていうのが、まあ、今回で、まあ、人数変わってますが、1位がオハイオステートで78人、2位が USC で75人、そして3位がアラバマで72人ということで、まあ、オハイオステートと USC、今回1人だけだったんですね、ずつだったんで、大きく伸びなかったんですが、でここで今回、アラバマが3人で、いよいよちょっとこのトップ2位チームのこの後ろ姿が見えてきたっていう感じですけどもね、
うん、
まあ、これもまた今後どうなるかっていう感じですね、
うん。
そしてですね、カンファレンス別で見てみると、トップが SEC で11人。で2位がパック12で8人で、3位が4人でビッグ10と ACC ですね、
はい、
で5位が3人でビッグ12、うん、次が MAC とインディペンデント、うん、まあ、これノートルダムですけども、
うん、
これが1人ずつということで SEC ですね、相変わらずっていうことですけど、確か何年連続とかだったと思うんですけどもね、ちょっとデータがないんですが、2位のパック12、8人がすごいですよね。
まあ去年はね、パック12良かったですからね。
良かったですね、本当に、
うん。まあだからそれが入実に現れてますもんね。
まあパック12としては最後の年ということで、皮肉なもんですけどもね、
うん、
そう、最後の年に一番良かったっていうことになるかもしれないんですけども。うん、でですね、直近10年で見ると、
はい、
まあ、これちょっとまたちょっと数字が出てますが、
うん、
SEC が104人、ビッグ10 59人、ACC 51人、パック12 47。ビッグ12 24、うん、あとはまあグループ5になってますが、
うん、
この SEC が104人で時点のビッグ10 59ですからね、これ倍近いですよね、
うん、
この SEC は強いなっていう感じですが、ただこのビッグ10にはね、来年からパック12から4チームが合流するんで、その中にはオレゴン、ワシントン、USC、UCLA 出て入ってますから、
うん、
まあ、この数字がね、ちょっと SEC に肉薄する可能性もありますよね。
でもビッグ12から2チーム行きますからね、 SEC。
そうですねテキサス、オクラホマも行きますんで、うん、まあ、どうなるか、本当にこのだから SEC とビッグ10の1人勝ちというか2人勝ちというか
2強みたいな、
そんなような図式になりつつありますよね、
うん、
まあ、これが健康的なのかどうかっていうのは分からないんですけども、
うん、
まあ、それが今の現状かなっていう感じですね、はい、でですね、ちょっとさっきも QB の話出ましたけど、
うん、1
巡目の QB、これ本当に対戦するのかっていうね、これまあまあ難しいよねって話だったんですけども、うん、まあ、過去10年間にファーストラウンドで選ばれた QB ってこれ28人、まあ、いるんですけどもね、今年を除くということで、
はいはい、
でそのうちですね、まあ、現在、まあ、先発でやってるっていうのが、
うん、
まあ、出してみたらまあ15人ぐらいいるんですね、
うん、
まあ、言うと、まあ、ジャレット・ゴフ、ベイカー・メイフィールド、デショーン・ワトソン、パトリック・マホームズ、ダニエル・ジョーンズ、ラマー・ジャクソン、ジョー・バロー、カイラー・マレー、ジョシュ・アレン、ジャスティン・ハバード、ジョーダン・ラブ、トゥア・タガ・バイロー、トレバー・ローレンス、ブライス・ヤング、そして CJ ・ストラドということなんで、
うん、
まあ、やっぱり5割ほどですよね、成功してるっていうか、まあ、最前線で戦ってるっていう、だから本当に一巡で取ったからって、
うん、
残れるわけじゃないよっていうね、そうですよね、うん、難しいですね、これも、まあ、バクチーじゃないですけど、うん、当たりか外れかっていうのは分からない。
過去10年にファーストラウンドで選ばれたのが28人なんだ。
そうですね、今年抜いてってことで、今年入れたらもう34人になります
よね。はいはいはい、
そうですね、はい、でですね、
うん、
これリクルート時の星っていうのがね、あるんです。これ星ね、5つ星評価ですよね、
うんうん、
5つ星が本当にもうトップでオブトップみたいな感じですけどね、うん、これ高校の時に、まあ、評価つけられるんですけども、
はいはい、
お5つ4つ3つって言って、まあ、星が少なくなるにつれて、
うん、
まあ、能力的なものは、まあ、ちょっと劣っていく。でもそれでもね、3つ星ついてりゃ全然すごいと思うんですが、 今回のドラフトファーストラウンドされたメンツを見てみると、24/7 スポーツっていうのを私よくこれ見るんですが、うん、このメディアがつけてる星の数、これ5つ星が7人、
うん、
4つ星が15人っていうことで、
うん、
まあ5つ星って確か30とか32とかしかもらえないんですよね。
そうですよね。
で、その、まあ、それぞれの年で、そういうふうに決まっていて、
うん、
でその中で7人がファーストラウンドに行ったっていうことになりますからね、
うん、
で4つ星も入れると22人っていうことなんで、
はい、
やっぱりこうリクルート時の星が高いと、まあ、将来のポテンシャルも高いのかなっていうことは言えるかなと思うんですが、うん、逆にでもさっきもちょっと話したこのジャレッド・バースですね、彼は星ついてなかったですからね、
うんうん、
そういう選手もまあれだけどいるっていうね、いうことにはなりますが、
うん、
まあ、やっぱりリクルートの時のその高校の時の評価高いと、うん、こう割と結構上にそのままいけることがあるということになるのかなと思いますね、うん、あと面白いなと思ったのはこれトランスファー選手の数なんですよね、はい、32人いるファーストラウンダーのうち9人がトランスファー選手なんですよね。
はいはい
はい、まあ、トランスファーってね、もうここ何年もこう流行って、うん、ポンポンポンポンみんな転向していってますけども、
うん、
このファーストラウンドで9人ですね。ざっと挙げると、ケイレブ・ウィリアムス、ジェイレン・ダニエルズ、
はい、
フェニックス・ジュニア、ボーニックス、はい、ライア・トゥ・ラトゥにジャレット・バース、チョップ・ロビンソン、タイラー・ガイトン、リッキー・ピアソー。
うん、
みんな転向してきてるんですね、
うん、
で昨年が4人だったんでもう倍以上に増えたっていうことで、これはね多分どんどん増えてきますよね、きっとね。
まあパッと見 QB が多いですけど、まあ、QB 以外もどんどん増えてくるでしょうね、これね、きっと。
そうですね、これは増えどんどんどんどん増えていくと思います。これはまあオポチュニティっていうことだと思うんですけども、うん、トランスファーポータルが出たのが2018年とかだと思うんですが、
うん、
それがちょうどこう影響され始めてるなっていう感じがしますね、これね、
うん、そうですね、
はい、であとこんなデータがあって面白いなと思ったんですが、
はい、
このファーストラウンダー32人中ですね、実に29人が高校の時にアメフト以外のスポーツをやっていたっていうことで、
うんうん、
その中でもさらに17人っていうのが、まあ、陸上競技、トラック&フィールドって言うんですけどね、
うん、
をやっていたと、まあ、多分スプリントとか、まあ、大きい選手とかだと多分砲丸投げとかになると思うんですけどね、うん、でさらに12人は2つじゃなくて3つ以上やってたっていうことなんで、
うん、
まあ、シーズンがね、あるんですけどね、高校の時ってね、
うんうん、
だから春は野球、
うん、
で、ないしトラック&フィールド、秋がアメフトで、冬になるとバスケみたいな感じで、
いいですよね、
結構掛け持ちしてるんですよね、
うん、
で日本なんかはもうアメフトだったらずっとアメフトやってるじゃないですか、
うんうん、
野球もそうだけど、
うん、
それがね、まあ、いいのか悪いのかっていうのはまあ置いといて、
うん、
その複数やることでなんかポテンシャルを引き出せるんじゃないかっていうようなことを言いたいのかなっていうようなデータが、これはちょっと面白いなと思ったんですけどね、
うんうん、
まあ、これ同じデータを出しているところが1巡目から7巡目まで全部揃えたを出していて、それもだいたい割合的に似ていたんですよね、
うん、
だ結構の数の選手たちがアメフトだけをやってたわけじゃないということで、
うんうん、
別のスポーツをやることでそのアメフトの能力が上がるみたいなこともひょっとしたらあるのかもしれないですね、うん、
でもなんかこれ見てると半分が陸上競技
を
してたっていうところでいくと、もうなんかアメフトやってるエリートに陸上がなんかちょっと力貸してもらってる感もあります
ね。そういうのもね、うん、あるかもしれないですね、ちょっと出てよみたいなね、うん、
バスケとかそういうチームスポーツとかだったらあれですけど、個人競技だからなんかもう陸上だけやってるやつの方がアメリカとかやったら逆に少なかったりとかするのかなってちょっと思いました。
ですね、相乗効果みたいなのはね多分あると思うんで、うん、そういう面ではちょっと面白いなと思うんですけどね。 でですね、まあ、もちろんこのあとね、2巡、3巡、そして7巡まで行くんですが、まあ、さっきも言ったようにですね、うん、そこは全部行くのはあれかなと思うんで、うん、まあ、ここからはですね、うん、まあ、全部終えた後のこの数字っていうのを、まあ、ちょっと簡単に見ていこうかなと思うんですが、うん、まあ、なぜで257人出てますからね、この全行程終えた後の出身校別の選手指名数ランキングっていうのが出てて、うん、まあ、結局どこの大学が一番選手を送り込んだのかということなんですけどもね、うん、トップがミシガンで13人、
はい、
テキサスが2位で11人、
はい、
3位が10人でワシントン、フロリダステート、アラバマ、
うん、
次が時点が8人でオレゴン、ジョージア、ペンステート、
うん、
その次が7人でノートルダムと USC で、
はい、
6人、ミズーリ、LSU、クレムソンということになってまして、
うん、
ミシガンがね今年最多の指名数を出したということですけどもね、
うん、
まあこれもね、ちょっとリピートになりますけど、まあ、優勝してますんで、
そうですね、
まあ、そこにこれだけの人材がいたっていうことで納得してしまいますけどね、
そうね、まあそういうことなんでしょうね。
ねえ、でこのまあミシガン、その時点のテキサス、
はい、
さらに次のワシントン、アラバマですね、
はい、
これ全部カレッジフットボールプレーオフに出てるチームなんで、
うん、
あ、そういうことかっていうようなね感じはしてしまいますし、またフロリダステートも、まあ、こう漏れてしまったっていうチームになりますからね、言っていたもおかしくなかったっていうチームですからね、やっぱこういう強いチームにはそれだけの選手がまあ集まっているんだなっていうのが出てますけども、
うん、
まあ、始まる前はね15人のジョージア大学のこの最多記録をミシガン抜くかと思ったんですけどもね、
うん、
でも予想外に伸びたのがテキサスかなと思っていて、
はいはい、
これ第6巡を終えた時点でテキサスが首位だったんですが、
はい、
一気にミシガンが4人確かセブンスラウンドで、ね、出して抜いてったっていうのがあるんですけども、ね、
なるほど、
これもなんかちょっと面白いなと思ったんですが、
うん、
まあ、一方でオハイオステートですね、オハイオステートはもちろん強豪って言われてますが、このドラフトでは4人しかドラフトされなかったっていうことで、これはまあトップがマービン・ハリソン・ジュニアですね、
うん、
なんですけども、だから4人だけということで、まあ、ただドラフト入りしなかった選手たちも結構いて、まあ、これは前回のポッドキャストとかでも話したんですが、
はいはい、
まあ、NIL とかのねディールがあって、
うんうん、
わざわざボーダーラインの選手がドラフト入りしなくてもいいっていうことで多分残留した選手もいたということなんでね、まあ、一概にもオハイオステートが弱くなったとは言えないんですけど、でもちょっとこう名前が埋もれてしまったところにはね、
はい、
ちょっとそうなんだっていう感じがしました、うん、
まあでもこれがその NIL で、
はい、
まあ、大学にいるうちから稼げるというところでじっくりその自分の進路を決める時間も得れることにつながっているってことですよね。
そうですね、うん、まあ、ちょっとこのフライング気味に入っちゃう選手も昔はいましたからね。
そうそうそう
そう、それで結局ドラフトされずに路頭に迷うみたいなことあったんで、はい、そういう面では良かったかもしれないですね、このねシステムね。
だから結局やっぱり、まあ、学業もしっかりとか、まあ、学業しっかりお金もらっててできるのかどうかちょっと分かんないですけど、本来は4年間いるところみたいなことでやってたと思うんで。
そうですね、
うん、まあただねお金もらってですからね、なんか難しいですねこれのこの仕組み
まあね、まあ一長一短というか
長何短なのか分かんないですけどね
ちょっとね、だいぶそういうの慣れちゃいましたけどね。
麻痺してるでしょ。
日本のスポーツ界とかありえない世界ですからね。
意味わかんないです。
はい、でですね、これ全ドラフトの選手、これをカンファレンス別の指名選手、これで分けてみるとですね、まあ、やっぱりトップが SEC ですね、これ59人なんですが、
うん、
時点がですね、これ43人で、PAC12 なんですね。で次が42、これ1人差ですけども、でビッグ10で、あとが41人で ACC、 31人でビッグ12と、まあ、続いていくんですが、やっぱ SEC でこれも強いっちゃ強いんですけども、ただ、
うん、
SEC は2018年以来初めてですねドラフトの人数60人を切ったということなん でさっきも話しましたけどもね、ビッグ10に4校がパック12から入っていくっていうことなんで、これ SEC のこのタレントを持つこの数っていうのがどう影響するのかっていうのはまだ分かりませんが、
うん、
まあ、それでもね、まあ、SEC トップと。であとパック12ですね、やっぱね、 43人。これ、去年の数字が出てるんですが、去年は27人だったんで、
うん、
結構倍近い人数が PAC12 が出てたっていうことになりますね。うん、これもすごいですね。
まあ、去年のシーズンのね、その総括的なところでいくと、まあ、順当な気もしますよね、やっぱね。
そうですね。
はい。
まあ、ゆえにもったいないですね、この PAC12 の消滅はね。
まあ、でも、
しょうがない。
なくなっちゃいますからね。
ね、もうね、なくなっちゃうんですよね、これね。
時すでに遅し。
で、ですね、あとですね、この、また出てきました、コモンドラフトイーラーですね。
うん、
この中で、1年もかけずに最低1人でもドラフトに選手を送り込んだっていうチームが3チームありまして、これがミシガン、USC、フロリダということで、今年もそれぞれがドラフトに選手を送り込んだということで、これで何年連続ですか、これ。57年連続ですね。で、ドラフトに選手を送ってると、これもすごいですけども、逆に言うとね、例えばアラバマとか、オハイオステートとか、LSU、入ってないっていうのがね、あ、出さなかった年もあったんだっていうね、そういう発見もまあありますよね。
ね、あ、まあまあまあ、だって暗黒時代がありましたから、アルバム
も、ね、まあ、ありましたね。はい、そう、そういう難しい中でもこのミシガン、USC、フロリダっていうのが、あ、まあ際立ってるなって感じがしますよね。
フロリダなんかね、逆に意外ですけどね。
そうですね。うん、まあ強かった時もありましたけどもね、ここ最近はちょっと、うん、くすぶっているような感じがするんですけどね。そうそう。次はポジション別の最多選手輩出チームっていうのがこれあったんで、
はい、
これ直近10年間になるんですけどもね、
はい、
これもちょっと面白いなと思ってちょっと見ようかなと思うんですが、
はい、
あ、これ QB、 これオハイオ州立大学で4人、
はい、
ランニングバックがアラバマで10人、
はい、
ワイドレシーバーがオハイオステートで13人、タイトエンドはノートルダム、ジョージアで6人ずつ、
はい、
でオフェンシブラインはアラバマ、オハイオステート、ジョージアで14人。で、ディフェンシブエンドがミシガンで11人。
はい、
ディフェンシブタックルはアラバマで12人、
はい。
で、ラインバッカーがアラバマ、ジョージア、LSU で10人で、
はい、
最後 DB がアラバマで15人ということで、
はい、
まあ、目立つのはアラバマですよね。アラバマ、アラバマ、アラバマ、アラバマ、アラバマです。
これは、このデータがあるから今日読んでいただいたっていうことなんですかね。関係ない。
そういうことになるのかもしれないですね。
ディフェンスすごいですね。
すごいですね。
エッジ以外は全部、うん、アラバマが一応首位みたいな、最多選手輩出チームってことですか。
そういうことになりますね。
まあだからそれあれですよね。やっぱりニック・セイバンがディフェンス、まあ、出身でそっちに力入れてるっていうところがあってのこの結果ですけど、じゃあこれが、まあ、今年からケレン・デボワーになってオフェンス出身のコーチになって、来年以降のドラフトでオフェンスの選手を輩出コンスタントにできるのかっていうことに期待したいってことですよね、アラバマのファンはね。
そうですね、うん、どうなるかっていう感じですけど、はい。で、まあね、いろいろ今ドラフトされた話ばっかしてましたけども、うん、一方でこうドラフトに選手を送り込めなかったっていうチームもあるわけ で、
うん、
でそれがですねパワー5だと11チームあるんですよね。
うん、
これちょっとなんとこう羅列してみるとですね、はい、アリゾナステート、ベイラー、
はい、
コロラド、ジョージア工科大学、はい、インディアナ、ネブラスカ、ノースウェスタン、オクラホマステート、はい、シラキュース、バンダビルト、バージニアテックと、残念ながら一人も送れなかったんですよね。
意外。
どこが意外でした？
ね、ネブラスカとオクラホマステイト、
うん、ですね、
うん、
ネブラスカなんかは全体で言うと結構上にいるんですけどね、そのドラフトされた選手のリストとか、ただどんどんどんどん落ちてきてますね、やっぱり、うん、残念ですけどね。
まあでも僕はあのマット・ルールをちょっと応援してるんで、来年とかのドラフトではちょっと出てきてほしいですね。
そうですね、自分もね、そのネブラスカ昔のトリプルオプションを使ってた時から結構気にはなってたんで、それで復活することはないんでしょうけど、
はい、
ちょっとね出てきてほしい
ね、応援しましょう、
そうね、まあ、そんな感じですね。で、あと、あ、最後ちょっとねこれ、触れておきたいのはですね、はい、ミスターイレレバントですね、
はい、
ミスターイレレバントっていうのは、まあ、一番最後にドラフトされた選手のことを言うんですけども、うん、 今年のそのドラフト権を持っていたのがジェッツですね。
はい、
で、私ですね、あの、はい、アメトドマさんやったかちょっと分かんないんですけども、はい、私ですね、X 上でやってたミスターエレレバント予想選手権っていうのを、はい、誰がなるかって予想するっていうのをやってて、
はい、
で、自分はですね、リディア・ストリック・グリフィンっていうイミシッピステートのワイドレシーバーを選んだんですが、
はい、
これになったのがなんと、アラバマ大学のセーフティーのジェイラン・キー
はいはいはいはい、
ですね、ジェイラン・キーになりましたね。うん、ということで、アラバマ大学、ここにも入ってました。
なるほど。最後、締めたわけですね。
そうですね。
ニック・セイバンの最後の。
そう、ニック・セイバン、最後、ミスター・エレレバンって締めたっていうね、こういうストーリー性持ってたということで。
はい、
そっちで、私ね、これ、あの、選ぶのでね、
うん、
SEC 出身で、
うん、
DB かレシーバーがタイトエンドのチームっていうふうに選んでて、で、その中で、
うんうん、
リディア・ストリック・グリフィンっていうのを選んだんですけどね、うん、これあの、その条件、実はこのジェイラン・キーも満たしていたということで、はい、残念ながら、この人をピックできなかったんですけど、ね、
うん、
まあ、この彼もね、ブロック・パーディ並みな、この出世できるのかっていうのをね、
はいはい、
ちょっと見てみたいですけどね。
あれ、去年、去年、どんなんでしたっけ？
去年はね、
もう覚えてないけど、
覚えてないな、去年は。
でしょ
う。うん、
忘れちゃうんですよ、ドラフトの選手って。
そうなんです。それだからこそ、このブロックパーティーの凄さですよね。本当に。
そう。
そんな感じで、ドラフト、まあ、まだね、いっぱい喋れることあると思うんですが、うん、まあ、カレッジの目線で、だらーっとこう、喋ってきましたけども、
はい、
いかがでしたか？
いやー、濃いっすね。情報量が濃い。
まあね、これ、NFL の内情とか、どうしてこいつを取ったんだとか、
うん、
そういうことを話すとですね、多分もっともっとすごいことになると思うんですよ。はい、私はそこまで行ってないんで、
うん、
あくまでカレッジ目線でということなんで、ね、
うん、
もっと深い話っていうのはできる人いると思うんですけども、
うん、
まあ、こんな感じでカレッジ目線で2024年ドラフトを、はいはい、まあ、沼さんと一緒に振り返ってまいりましたけども、はい、
うん、
あっという間でしてね、終わってしまいました。
そうですね、
もうこれであとはもう夏に入っていって、
うん、
まあ、カレッジに関して言うと、もうプレシーズンの8月とかですね、
はい、
まで、まあ、静寂の時を迎えるっていうことになりますけどもね、
うん、
まあ、この、まあ、自分としてはやっぱこの選ばれた人たちが一体 NFL でやっていけるのかっていうのはね、まあ、やっぱちょっと見ていきたいと、追っていきたいなと思います
ね。だって指名されても残らない人がね、相当数いますからね。
いや、いますよね。全然いると思いますしね。うん、また今ね、アンドラフタッドフリーエージェントとかでね、今どんどんどんどん契約が、
そうだそうだ、
結ばれてますんでね。
はい、
まあ、そっちの方は、正直、追う予定はありませんけども、
終わり
そういうのはまあ NFL マニアの方に任してですね、
はい、
行こうかなと思うんですけども、
はいはい、
まあ、ちょっと早足になってしまいましたけども、
うん、
まあ、お忙しい中、すいません、ありがとうございました。
いやいや、これでもね、久しぶりにこうやって、もう正直、本当に半年間全くやる余裕がなくて、まあ、今日も収録、ちょっと遅れたんですけども、時間が。もう何せそのポッドキャスト収録用の機材がどこに行ったかも分かんなかったぐらいの感じでですね、
まあまあ、
ほとんど準備もせずに、まあ、だらだらと喋る形になりましたけど、やっぱり楽しいですね、フットボール談義。
ギア入れていただきありがとうございます。急だったんですけどね。い
や
い
や、ちょっとやってみたいなという
意欲が、
はい、特にドラフトはね、やっぱり僕もだいぶ好きなんで。
そうですよね、去年はなんか面白い企画やってらっしゃいましたよね。あの、有馬さんと一緒にね。
そうとかもやってたし、
あれはもう超秀逸だったと思うんですけど、
はい、
まあ、でもそれを含めて多分待ってる方ね、いっぱいいると思うんでね、まあ無理せずですよね、
う
ん、お忙しいと思うんで、また時間ができたら、
はい、
またそのアメフト沼のポッドキャスト
を、はい、
聞きたいなというのを、まあ、一ファンとして、待っております。
ありがとうございます。まあ、閉じずに置いとくので。
はい、そうですね、ということでですね、まあ、急遽だったんですけども、はい、今回はゲストとしてアメフト沼さんをお迎えてお送りいたしました。アメフト沼さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
お願いします。 ということで今回は今年の NFL ドラフトの結果をカレッジフットボールファンの目線で振り返るという企画を急遽アメフト系ポッドキャスターの老舗でもあるアメフト沼さんと一緒に振り返ってきました。出身校別、ポジション別、カンファレンス別にドラフトされた選手たちを見返してみると、ここ最近のカレッジフットボール界の実情が見えてくるようで非常に面白いですが、特に多くのドラフト選手を送り出しているチームが軒並み前年度に活躍したチームであったり、プレーオフに進出しているチームであることが如実に現れているところを見ると、カレッジフットボール界においてロースター管理が非常に重要であることがわかると思います。いかに才能のある選手をリクルートできるかどうか、そしてそのタレントをいかにしてチームに留めるかどうかということにかかっているとも言えそうです。それはまた高校時に評価される星の数、特に5つ星や4つ星の選手をどれだけ囲えるかということも今回のデータで再確認できました。ただ FSU 出身のジャレット・バースのようにリクルート時に星が1つもついていなかった1回の選手がトランスファーを経て強豪校へ転向し、オールアメリカンに選出された後にドラフト1巡目の指名を受けるという、そんなまさにアメリカンドリームのようなケースもあります。こういったところもドラフトの醍醐味だったりしますよね。とはいえ、ドラフトされたからといってプロの世界での成功が保証されているなんて話はどこにもありません。今回ドラフトされた250人以上の選手のうち、向こう5年でプロに残れる選手が半分いるかどうかも分かりませんし、もっと言えばプレシーズンキャンプを経て来たる NFL シーズンの開幕をプロ選手として迎えられない選手も多く出てくることでしょう。まあ、それくらい厳しい世界ではありますが、小さな頃からの夢を家族と共に追いかけ、厳しいトレーニングを積んだ後に掴んだこのチケット、まずはこの喜びを家族と共に分かち合い、これからすぐ始まるサバイバルの前の束の間の時を過ごしていただきたいと思います。そんなこんなでフットボール界のオフシーズンの最大のイベントでもある NFL ドラフトが終わりました。もうすでに NFL ではドラフトにかからなかったプロスペクトたちがドラフト外フリーエージェントとしての契約を結ぶなどの動きがありますが、カレッジフットボール界では春季トレーニングもほぼ各地で終了し、これからプレシーズンキャンプまでの3ヶ月余りの夏のトレーニングに突入していきます。今後は当サイト並びにポッドキャストでもカレッジ界の話題に立ち戻って様々な情報を発信していけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そして繰り返しになりますが、急遽であったのにもかかわらずポッドキャストにゲスト出演していただいたアメフト沼さんに感謝いたします。沼さんは忙しくてポッドキャストから離れてしまっておりまして、私を含めてファンのリスナーとしては寂しいところではありますが、また再開される日を心持ちにしております。今回はご出演していただき本当にどうもありがとうございました。ということで今回のエピソードは以上となります。ここまでご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。